では賛美をして礼拝を始めていきたいと思います。主と共に歩む賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。3、はい。主と共に歩むその楽しさよ。主の御ふみたまひし、御事をたどる。人がし、主にすがりて、たげず、我は進ま。来たことをお祈りいたします。愛する天の神様、この時間を心から感謝いたします。この時間お捧げいたします。主よ、どうぞ御言葉のうちにあるあなたの御教えをしっかりとこの心で受け止めることができますように、霊の目と霊の耳を開いてください。心から感謝します。聖霊様、歓迎いたします。導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所を拝読したいと思います。ヨハネ9章1節から12節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。はい。では今日の内容をまとめたいと思います。今日はヨハネの9章1節から12節です。イエス様は生まれつきの盲人を見て、これが因果応報としてそうなったのではなく、神の技が現れるためだとおっしゃいました。イエス様はご自身が世の光であることを明かしされ、盲人の目を癒されました。盲人はこのことを明かしました。ではしばらくこの箇所を黙想していきましょう。では最初に心に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。私は、7節に目が止まりました。シロアムの池に行って、目を洗いなさいということで、イエス様は本当に お言葉だけで癒すことができるお方なんですけれども、この時は本当にこの人に行動を命じて、そして、彼がその通りに行う、それも通して、癒しを行ってくださったなということを思いました。以上です。
はい、私は4節5節が目に留まりました。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光ですっていうところで、このイエス様の御業を語る証人として、また福音を語ることは今しかないんだということ、ずっと永遠に続くわけではなく、期限があるんだということを感じました。 機会があるたびに福音を語っていく大切さをここで感じました。以上です。
私は1節から3節が目に留まりました。特に2節で弟子たちが質問しています。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？と。当時特に彼らの人の中で、このように罪の結果、障害や病が存在すると、考えていたんですけれども、イエス様は3節で、そうではなく、神の技がこの人に現れるためですと言われました。神様が御業を備えておられ、そのプロセスの中で、この方の目が見えなかったイエス様が言われました。このことに心が止まっています。
はい。ではさらに詳しく黙想していきましょう。御言葉を一つ一つ調べながら、神様がどのようなお方か、また私たちに、与えられている教えや戒め、避けるべき行動などないか、一つ一つ見ていきましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、先ほども出ましたけれども、1節から3節で、この人が罪を犯したのでもなく、両親でもなく、神の技がこの人に現れるためですということで、神様本当に人のが弱さやまた呪いと思われるようなそのようなことを神の栄光のために用いてくださるお方だということを思わされました。あのニック・ブイチさんという方も、まあ、手足がない病気でったんですけど、まあ、この箇所で本当に自分自身が神の栄光を表すことができるという、まあ、そういう勇気をもらったという証があったんですけど、本当に神様がそういう目で見ているように私たちも見る必要があるなということを思いました。以上です。
はい、私は11節から模範を教えられました。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました、というところから、自分が体験した証を語る大切さについて教えられました。この自分の身に何が起こったのか、また自分がどのように変わったのか、事実を人々に伝えていくことで、神様の栄光を表すことができるんだということを教えられました。たくさん癒されて体験しても、人々に語らなければ、主の栄光を伝えることができないし、私たちはそのために作られたんだなということを教えられました。以上です。
私は2節から教えをいただいています。2節で、弟子は誰が罪を犯したからですか？と、この盲人の病の原因について、尋ねているんですけれども、体の肉体の不幸は、まあ、罪の結果であるという、この伝統的な考えに基づいていた質問に対して、イエス様は、そうではないと、神の栄光が現れるためだとおっしゃいました。このように、ことから、自分自身も、何かこの、人間的な古典観念によって、こう人を評価したり、判断したりするのを気をつけようと、出る行動を示されています。以上です。
はい。私も同じですけれども、説のところから、私たちのうちにある価値観で避けるべき行動というか、因果応報という価値観があるなという、これがすごく日本にも強いなと思いました。病気の人を見て、その家系が呪われていると考える。そうすると、こういう病気だけではなくて、本当に社会的な苦しみ、まあ、差別っていうのを彼らは背負っていたと思うんですけれども、本当にイエス様はそういった人のところへ行き、癒し、その差別からも解放してくださった、その方と家族の人生を明るくされたお方だなということ、本当に人生丸ごと救いに導かれるお方だということを教えられました。またイエス様がはっきりおっしゃったように、病というのは本当に癒されて、また証となり、またこうイエス様によって病が癒されなくても、本当にその証となるというか、 神を救いを体験して、その暗闇から、心の暗闇から解放される、本当にそういう証のために与えられているものだということも教えられました。4節から5節のところで、イエス様が世の光であるということも教えられました。イエス様が、この世の光であるイエス様が共におられるとき、私たちは光の子供として働くことが命じられていると思いました。これから本当に一時的ですけれども、罪の支配、悪の支配が強まってきて、世界も世を迎えると思うんですけれども、その前に今働けるときに十分に働きなさいというイエス様がそのように命じておられるなと思いました。ではさらに具体的にどのように適用していったらいいのか、祈りながら聖霊様に聞いて書き記していきましょう。はい。では少し短いですけども、分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
ちょっと具体的にまとまらなかったんですけれども、私は神様の目を持って、そのようないろいろな病に苦しむ人々を見るべきだなと思いました。神様の技がこの人に現れるという、神様のビジョンとその未来を見て、その人に福音を伝えたり、またそのようにすべきだなということを、思いました。ちょっと具体的にはまだ祈りきれていないので、以上にいたします。
はい、私は今日一人の姉妹と会うんですけども、この時に自分の証を語って伝えてあげることが大切だなということを適用しました。いろいろ悩んでいたりすると、つい教えてしまいがちになってしまうんですけども、そうではなくて、主にどうしていただいたか、自分はどうだったかっていう自分の体験を伝えてあげることが、本当にこれが主の栄光を表すことだなということを今日のディボーションを通して教えられました。そのために私が先に救われて、たくさんの体験を主が与えてくださったと思うので、今日交わりの中でいろんな証を伝えていきたいなと思います。以上です。
はい。私は難病で苦しんでいる方を訪問しようと思っていて、その方に本当に今日のメッセージを届けたいなと思いました。イエス様が癒してくださるお方であり、また光なるお方であるということ、ご家族に対してもそういった光が照らされていることを、明かしたいなと思いました。以上です。では最後に一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。御言葉を通して、本当にあなたが、この世の光であるという、この真理をもう一度私たちに語ってくださり、ありがとうございます。どうぞ、一人一人、今日出会う人たち、また覚えて祈っている方々がいます。この方々に、主が、本当にこの方々を救いに導いてくださいますようにお願いします。また、この方々に証をしようと思っています。主が語らせてください。本当にその時の感動を持って語ることができますように、聖霊様共にいて働いてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。